出エジプト記の21章12節から17節までです。出エジプト記の21章12節から17節。人を撃って死なせた者は必ず殺されなければならない。ただし彼に殺意がなく、神が御手によって事を起こされた場合、私はあなたに彼の逃れる場所を指定しよう。しかし人が欲しいままに隣人を襲い、策略を巡らして殺した場合、この者を私の祭壇のところからでも連れ出して殺さなければならない。自分の父または母を撃つ者は必ず殺されなければならない。人をさらった者はその人を撃っていても、自分の手元に置いていても必ず殺されなければならない。自分の父または母を呪う者は必ず殺されなければならない。今日の箇所はですね、刑法の中でも死刑に値するその罪に関する、条文です。この死刑ということを聖書では、容認しております。それは何が最もしてはならない罪であり、何が、その人が人としてしてはならないことであるのかを、ここではっきりとさせるものです。これは全世界またどの時代においても、かなりスタンダードなことが、人を撃って死なせた場合は、死刑になるということですけれども、後半の方で自分の父また母を呪う者は必ず殺されなければならない、これは、珍しい部類に値するものかもしれませんけれども、しかし何をしたら死刑に相当するかという神様の基準がここにおいて示されているわけです。この12節から14節には、人を撃って死なせた場合、それも故意による殺人、それは、必ず死刑に されなければならないですけれども、ただし殺意がない場合、誤って人を殺してしまった場合は、13節にあります通り、これはですね、神が御手によってことを起こされた場合と書いてありますね。そのような場合があるんです。ある人が、死ななければならない時というのが定められているようです。 しかも神様が御手によってことを起こされる。殺意がないけれども、しかし誤って人を殺めてしまった人という立場も、また神様が、その人をそういう状況に置かれることがあるようですね。ただその場合はですね、その誤って人を殺してしまった人が逃れる場所を神様は指定しておられます。この今日読んだ箇所には出てこなくて、後の方の箇所に詳しくその場合についてのことが示されているんですけれども、まず民数記の35章、逃れの町と言われることに関する条文です。民数記の35章の、10節から読んでいきます。民数記35の10から。イスラエル人に告げて彼らに言え、あなた方がヨルダンを渡ってカナンの地に入るとき、あなた方は町々を定めなさい。 それをあなた方のために逃れの町として、誤って人を撃ち殺した殺人者がそこに逃れることができるようにしなければならない。この町々はあなた方が復讐する者から逃れるところで、殺人者が裁きのために回収の前に立つ前に死ぬことのないためである。あなた方が与える町々はあなた方のために6つの逃れの町としなければならない。ヨルダンのこち側に3つの町を与え、カナンの地に3つの町を与えて、あなた方の逃れの町としなければならないと、まあ、云々と続くんですけども、神様このようにして誤って人を殺してしまった人が、その復讐を受けないために、まあ、彼には殺意がなかったわけですから、まあ、もちろん殺意がある場合は、このたとえ逃れの町に逃れてきたとしても、その逃れの町の長老はその人を、その復讐者の前に出さなければならないとまで書かれてあるんですけども、ただ敵意もない場合ですね、まあ、どういった場合かと言いますと、22節以降にあります通り、もし敵意もなく人を突き、あるいは悪意なしに何か物を投げつけ、または気がつかないで人を死なせるほどの石を人の上に落とし、それによって死なせた場合、しかもその人が自分の敵でもなく傷つけようとしたのでもなければ、回収は撃ち殺した者とその血の復讐をする者との間をこれらの掟に基づいて裁かなければならない。回収はその殺人者を血の復讐をする者の手から救い出し、回収は彼を逃げ込んだその逃れの町に返してやらなければならない。彼は聖なる油を注がれた大祭司が死ぬまでそこにいなければならない。もしその殺人者が自分が逃げ込んだ逃れの町の教会から出て行き、血の復讐をする者がその逃れの町の教会の外で彼を見つけてその殺人者を殺しても、彼には血を流した罪はない。その者は大祭司が死ぬまではその逃れの町に住んでいなければならないからである。大祭司の死後にはその殺人者は自分の所有地に帰ることができる、ね、この逃れの町に逃れてきた人というのはかなり特殊な状況下に置かれるわけです。殺意はないんですけど、しかし、その殺人者として、書かれてあり、そしてまたその血の復讐をする人が、逃れの町の境界線の内側にいるならば手出しはできないけれども、しかし逃れの町の境界線の外に、出て行った場合は、その殺人者を復讐しようとする人の手にかかってもそれはお咎めなしという、かなり特殊な状況に置かれます。神様はですね、全てのことを行われるお方です。まあ、石をたまたま投げて、ね、それでたまたまその当たった人がいて死んでしまったような場合とあります通り、その人が生きることも死ぬことも神様の御手のうちにあるわけです。少し前ダビデとゴリアテの話をしましたけれども、ダビデが投げた石がもうそのゴリアテのちょうど急所にちょうどいいタイミングで、その投げた石が本当に絶妙のタイミング、絶妙のコントロールというか、まあ、これは神様がなされたことなんですけども、神様はそのように死ぬべき人は必ずそのようにして、たとえダビデがですね、コントロールが悪くても良くても、その石は必ずそのゴリアテの急所に飛んでいくわけです。そしてそのようにして、まあ、同胞を誤って殺してしまった場合は、このようにして逃れる手段を神様は定めておられます。まあ、ただし、先ほど指定した時の方で読みました通り、人が 欲しいままに隣人を襲って策略を巡らして殺した場合、まあ刑法でいうとこの計画性に基づく殺意を持って人を殺した場合は、その場合はですね、この者をたとえ祭壇のところにからでも連れ出して殺さなければならない。祭壇は要するに聖なる領域ですね。人を意図的に殺害した場合は、その人が祭壇のところに逃れたとしても、その祭壇のところから引きずり出して、そして連れ出して殺されなければならないとあります。実際にそのようにしてですね、人が何か罰せられそうな時に祭壇のところに逃げ込んで、そしてその祭壇から引きずり出されて殺された人が、おります。それはユダ王国において唯一女王であったアタルヤという王ですね。自分が王になりたいがゆえに、その子孫を子供とかを、まあ、皆殺しにしたと思っていた。まあ実は一人神様がかくまっていた王子がいたんですけども、そのアタルヤは、時が来た時、その神様が唯一かくまっていた王子が王に、なった時、そのようにして殺されました。それは第二列王記の11章になります。第二列王記の11章、まずこのアタリアがどういうものか、ちょっと11章の一節から見ていきます。第二列王記の11章です。アハズヤの母アタリアは自分の子が死んだと知ると、直ちに王の一族をことごとく滅ぼした。しかしヨラム王の娘でアハズヤの姉妹のエホシバが殺される王の子たちの中からアハズヤの子ヨアシを盗み出し、彼とその乳母とを寝具をしまう小部屋に入れて、彼をアタルヤから隠した。それで彼は殺されなかった。こうして彼は乳母と共に主の宮に6年間身を隠していた。その間アタルヤがこの国の王であった。で、その間ですね、このヨアシュという唯一の、まあ、生き残りの王がこの神殿の中に、神の聖女の中に隠されて育てられたんですけども、しかしある時、そのエホヤダは王にされる時が来ました。12節以降ですね。こうしてエホヤダは王の子を連れ出し、彼に王冠をかぶらせ、サトシの書を渡した。彼らは彼を王と宣言した。そして彼に油を注ぎ、手をたたいて、王様万歳と叫んだ。アタルヤは、この衛兵と民の声を聞いて、主の宮の民のところに行った。見ると、なんと王が定めの通りに柱のそばに立っていた。王の傍らに隊長たちやラッパ手たちがいた。一般の人々が皆喜んでラッパを吹き鳴らしていた。アタリアは自分の衣服を裂き、無本だ無本だと叫んだ。すると祭司エホヤダは部隊を委ねられていた百人隊の長たちに命じていった。この女を列の間から連れ出せ。この女に従ってくる者は剣で殺せ。祭司がこの女は主の宮で殺されてはならないと言ったからである。彼らは彼女を取り押さえた。彼女が馬の出入り口を通って王宮に着くと、彼女はそこで殺された。この彼女アタルヤは自分の子たちを、自分の子が死んだとすると、王の一族、要するに、自分の望む子供が王で亡くなるのを知ると、王族を全てことごとく滅ぼした。その殺人の罪が あったわけですね。ただこのアタリア、これは、確かアハブの血を引いているものですけれども、このように邪悪なものは王ということで、その殺人を犯したその罪に誰も罰する者がいなかったんですけど、しかし主がそれを許さずに、このようにして必ずその血の報いを彼女になしたわけです。このように計画性に基づいて、あるいは意図的に人を殺すような場合は、たとえその人が聖女の中にいたとしても、そこから引きずり出して、殺されなければならないものでした。また死刑に定められている人は、まあ、殺人したらですね、死刑というのは、まあ、人としては分かるんですけども、特に自分の父また母を撃つ者は必ず殺されなければならないと書いてあります。こうして人はですね、自分の父や母に対して、撃ったりあるいは呪ったりすることによって、それで死刑に定められてしまうという、このことによってこの自分の両親を恐れ敬う心がこうして芽生えます。ですからこの殺人やまた父母を撃ったりあるいは呪うということ、それが主の御前に罪であるということを、人の心に恐れが湧き起こって、このように死刑制度というのは人の心に恐れを芽生えさせて、何がしてはならぬことであるかを示すために、そのためにも必要であるわけです。また使徒行伝21章の方に戻りまして、まず15節、自分の父また母を撃つ者は必ず殺されなければならない。で16節はですね、まあ、誘拐の場合ですね、人をさらった者はその人を売っていても自分の手元に置いていても必ず殺されなければならない。人をさらうこと、誘拐犯は必ず死刑に処せられる。まあ、もっとも日本の刑法と比べるとかなりこの今日読んだ箇所は厳しく見えます。人が日本の場合だと死刑に処せられるのは、まあ、1人ぐらいじゃ死刑にならず、まあ、なんか、懲役何年っていうことになりますけれども、しかし立法においては人を殺した場合は、まあ、人を撃った場合、殺意がなかった場合を除いては死刑になると。これには年齢制限もありません。日本は、未成年の場合だともうすぐに牢屋から出てきてしまうという、まあ、そういうことが、よくあります。この15節と17節は自分の父また母、まあ、いわゆる存続殺人と言われてるんですけども、日本の刑法では実は1973年までこの、自分の存続、父や母を殺した場合は無期懲役か、あるいは死刑の2択しかなかったんですけれども、しかし73年にそれが撤廃されて、まあ、世界的にもですね、ちょうどその時ぐらいから、この存続殺人は死刑という、まあ、それ長い歴史ではそれはあったんですけど、世界的に。しかしそれが撤廃されて以降、世界が親に対するその尊敬が薄れてきて、で親に対する尊敬というのは、あの父や母を敬えの箇所でも、学びました通り、最も基本的な権威が、父や母ですね。要するに権威に対する恐れ、権威を敬う、服従するということがなくなってきたのも、まあ、ちょうど、その父や母を敬うということが薄れてきたのも、まあ、その時代に適合するものかと思います。その時以降、親を敬わなくなり、そしてまた世界中が、秩序がなくなってきている、まあ、ちょうどその、 存続殺人の刑法が撤廃されて以降、それが、まあ、世の中が権威構造がぐちゃぐちゃになってきていることですね。ですから聖書にここに記されていることは厳しく見えます。しかし聖書に記されているこれが、うやむやにされてしまって以降、世界がですね、本当に人の心が、すさんで、また凶悪な犯罪が起こってしまったり、そういうことがあります。神様は人というその命をいかに尊いものであるかをここで示しております。人を一人殺した場合の重さ、人を意図的に殺害することがいかに罪深いか、また自分の父や母を撃ったり、あるいは呪うことがいかにそれが災いであるのか、また人をさらうものはいかなる動機があるにせよ殺されなければならない。それほど神様は人の命というものを尊いものとして扱っておられます。人をさらう、人を売る動機で人をさらうにしても、あるいはそうでないにしても、それが人の自由意志、人の尊厳を犯す行為です。ですからそのような人をさらう行為の人もまた死に定められる。今日読んだ箇所は、何々のものは殺されなければならないということが続きますので、ちょっと、恐ろしげな、厳しい聞こえるんですけども、しかし、これが神様の基準です。もっとも人間が、この通りもうちょっとでも父や母を呪ったら、死刑に処せられるということであれば、私はもうとうの昔に死刑に処せられているものですけれども、でもこの何々したら、どうなるということ、これ人のうちに罪があり、また人は神様の基準に達し得ない存在であるということがここで分かります。ですから私たちは贖いが必要なんです。人は皆罪があるものです。私たちもこの今ではこの律法がそのまま厳密に適用するような時代、ような国に生きておりませんけれども、しかし神様の基準がこのように示されている以上、私たちは人の命を尊いものとし、また父や母は敬うべきであり、人をさらうような、そういう人の人権を犯すような、人の自由を犯すような言葉に対しては厳しく対処していかなくてはならないということがわかります。どうか皆さんも人の命の尊さ、また人の自由意志、人の尊厳の尊さをこの律法をもって学び、そして父や母を敬う言葉の尊さ、またその父母は本当に基本的な権威です。この権威に従うということがいかにその命の日数を多くするか、この律法も見つつこれから学んでいきたいと思います。どうか皆さんの上に神様からの祝福が豊かにありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日は殺されなければならないという死刑制度について見ていきました。人の命を殺めること、意図的に人を殺すことについては本当にあなたは厳しく罰せられるお方であり、また殺意がなく人を殺してしまった場合のその救済措置もあなたはちゃんとしておられるお方です。誠に人の命はあなたから来るものであり、人が人を殺していいものではありません。そしてあなたは全てのことを支配しておられるお方であり、私たちが 誤ってなしてしまうことでも、ちゃんと救済の措置を取っておられることにあなたの憐れみを見ました。主よ、私たちは自分の父や母を打つことにおいても、また呪うことにおいても、それは必ず殺されなければならないというのを見るとき、そこに厳しさがあり、またそれを守ることのできない弱さを見ます。しかしこれがあなたの基準であることを、あなたが示された御心であることを見ます。それゆえ私たちは父や母を敬うこと、それによって命の日数を増し加え、祝福を増し加えることができることを見ました。どうかあなたの御心のままに私たちが日々歩んでいくことができますように、どうか助けてください。この新しい一日、一人一人の歩みを豊かに祝福してください。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。